種ラジ。
どうもオレンジです、
映画館に行ってきました。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。映画イベント展示などの予定をピックアップして皆さんと共有する種ラジの種助でございます。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ということで、我々がね、まあ、紹介していくわけですが、先週言ったね、イベントなどちょっと話したいと思いますが、オレンジさんいかがですか？
まあ言ってないんですけど、先週ですね、はい、あの見始めたものでですね、今まあ流行りに流行ってる虹プロジェクトというですね、まあ韓国のね、J.Y.Park さんという、もともとご自身もあのスターミュージシャン、はい、スターアーティストでいらっしゃって、今はあの後進の育成という形でいろいろね、あの韓国の何アイドルユニット、アイドルグループみたいなものをいっぱいプロデュースしていらっしゃる方が、今回は日本を舞台に日本でオーディションして、日本の各地からその候補生を募っていろいろオーディションする、まあ昔でいうアサヤンみたいなスタイルのものだったりするんですけど、それのね、 J.Y.Park さんのね、こうコメント、審査をしている過程における、まあ、あの受かってる人も落ちてる人もちゃんとそのパフォーマンスを見て、それに対して彼女たちの人生のなんか、これからの先の、まあ、アーティストとしての人生もそうだし、彼女たち自身の人生にも、まあ、生きるような金言をね、こう適宜入れていく。まあもちろん時々厳しい言葉とかも入れるんだけど、そのコメントの見てるのとかね、はい、あとはその知った激励を受けたことによって変化する彼女たち自身のその成長過程とかを見てるのがね、すごいんですよ。日本におけるそのアイドルでいうと最近だとね、BiSH とかなんか結構厳しい目の、まあ、ドキュメンタリー映画とかになったりしますけど、そういうのを見たりするし、はい、そういう側面は当然、あるんだろうけども、なんかちゃんとこう包み込むようなこうコメント、そのなんだろう、アイドルとしてっていうより本当にそれぞれの人の人生を考えたコメント力みたいなものがね、すごいいいんですよ。YouTube で見れますんで、よかったらあのまとめて見てみるといいんじゃないでしょうか。結構僕もまだ途中までしか見れてないです。見れてないので、今そこから20っていう、この前あれポンさんも紹介してたかな、あのこのアイドルグループがデビューしたんですけど、
はい、
それデビューしたのが誰かは見られないっていう今ね存在はしてるけど、僕今オーディションの過程を見てるんで、こっから先どうなるのかってワクワクしながら見てるわけですよ。
オレンジさんがその結果を見たくないから、それをまだ遠のけてるってことね。
そう、あの結構そういう人今いるらしくて、追っかけでね、話題になってるって見始めた人たちは、はい、そう、現実としてもうそこにいるし、音楽番組とか彼女たち出始めちゃってるんで、はい、そこに誰がいるかっていうのを見てしまうと、もう答えが出てしまう。
ワールドカップの1回戦から見てるから、あの優勝を知らない方がいいみたいな、そういうことやってるんですね。
まあ近しい、そうそう、そういうことになってるんで。そうなんですよ。だから結果を見たくないっていうね。まあ、ね、うん、
はいはい、
面白いです、面白いです。はい、
頑張ってくださいね。
ポンさん、どうですか、ポンさんは。はい、
僕はあのね、風の谷の直しか。
ん？
風の谷の直しか。
何で2回行ったのか分かんないし、こっちに聞いてくるのもよく分かんないんですけど。
はいはい、風の谷の直しかを見に行きました。映画館で。
イントネーションの話をしてたんですね。はい。はい、ナウシカじゃないですか？ナウシカな気がしてたけど。
ええ、風の谷のナウシカ。あ、ナウシカ。どっちかね。わかんない、
うん。うんうん。まあいいや、どっちでもいいです。5回ぐらい行ってますからね、もうナウシカって。はい。どうぞどうぞ、続けてください。
はい。いやいや。まあちょっと映画館ね、いろいろこう、奥だなと思ってたところもあるんですけど、
うん、
行きまして、まあね、ナウシカ自体は、はいはい、まあ面白いんですけど、うん、何より、六本木に行ったんですけど、六本木の、
ほうほう、
東宝シネマスかな。
うんうん。
まあそんなめちゃ込みっていう感じも、まあ予約を普通にしていって、そしたら、まあ横の席、うん、だから、互い違いだから、隣は空いてるみたいな感じなんですけど、
うん。
で、予約して、まあ普通に取れて入って、うん、まあ人もその混んでないから、うん、まあ通っていって、でまあ、だからいわゆる密状態が実のところ今の映画館ではほとんどなくて、
通路とかも大丈夫なんですか、そこら辺ってどう処理してるんですか。
まあ今のところね、そのだってほら、まあお客さん自体がその3分の1ぐらいになっちゃうから、 そういう都合もあってそんなに人がいないんですよ。
なんか東宝六本木の2階とかすげえ通路狭かった記憶があって、
まあ、だからそこにいっぱい人がいりゃそうだろうけど人いなくてさ、うん、全然、うんうん、でまあその当然ですけど何上あのスクリーンがあるところも別に混んでるわけじゃない、まあね、その通路を全員で歩けば混むけど、まあ、別にそこのタイミング選ばなければ、うん、まあ別に問題もないし、
うんうん、
で映画はね、まあ普通にやりましたけど、その、まあ最初冒頭に、ちょっと注意の案内なんて結構出てましたけど、
うん。
まあそういうのが出るんだなとか、あの、映画泥棒新しくなったななんてちょっと思いながら。
なんか外に出てるんですよね、確かね、あいつね。
そうそうそう。で、まあそういう案内を見て、まあ終わったら、普通に、うん。まあ、ここもあれではね、ちょっとタイミングを皆さんとずらすっていうところが一つのポイントぐらいだと思いますけど、
うん。
まあそれぐらいしか気にすることがなくて、全然なんかこれやべえなって感覚もちょっとそこは大きいスクリーンではあったのかもしれないけど全然そういう意識が立たなくて、うん、あこりゃいいなと思いましたね、うん、なんか
まあ映画館的にはね半分だから厳しいけどまあまあ今の
そうそうそうそう
現状を踏まえると
でたまたま取った席もあの通路に面したところを取ったんですよ、
うんうん、
だから本当に何にも目の前何にもなくて
うん、
なんかこれ贅沢だなっていうぐらいなことしか思わなくて、
うん、
まあまあ無論ねいろいろこうあるとは思いますよシンプルにリスクはね外出れば上がるとは言いつつも全然気にならなかったなっていうのがまあちょっと感想ですかね
僕は映画館はアクセスが怖いんですよね映画館自体というか映画館の中は、うん、ある程度 空調もちゃんとしてるってこの前愛知県のデータ出てたんで大丈夫だと思うんですけど、うんうんうん、そこの行くまでと、まあね、大体そういう映画館って繁華街というか人が増えがちなところにあったりするので、そこまでのアクセスの電車の中もそうだし、うん、道もそうだし、あとは、まあ、エレベーターとかね、そこに上がるまでの、まあ、六本木はないですけど、エレベーターとかもあったりするんで、うん、そういうのが気になっちゃって僕はまだ行けないんですよね。
そうね。まあ、とりあえず、まあ、今回だったら、まあ、電車はありますけど、その間も別に混むこともないし、
うん。
まあ、エレベーターを使わせないっていうところは割とね、でも多いみたいです。なんか別なとこ行った時俺エレベーター乗れなかったから、うん、だからそういう工夫はしてるみたいですけどね、場所によってはね。
東宝シネマズ上のとか8階とか9階とかですからね。まあ、あれかエスカレーターで上がらせるのか。
まあ、まだ多少ね、そういうふうなことはあるのかもしれないですけどね。まあ、なんでちょっとその映画館に、
うん、
まあ、ちょっと行ってもいいのかなというふうに、まあ、個人的なことではありますが、ちょっと思ったという話でした。
一言、ナウシカはどうだったんですか？
ナウシカも、いや、俺初めて見たのよ、ナウシカ。
あ、そうなんすか？
あ、そうそう。
そこはジブリ見ない人か。
そうか。まあ、見ないっていうか、いや、結構見てんだけど、本当に初期だからさ、うん、あれ見てなくて、
うんうん、
ちょっと別で話したいぐらいいろいろ面白いことを感じましたね。
うんまあ、そうですね。
そう、なんか、あ、なるほど、庵野さんが好きなんだろうな、ちょっと思いましたね。う
ん、庵野さん作ってるですもんね、一部ね。
そうそうそう。初めて見ました、巨神兵をね。はい。さあ、では行きましょうか。
はい、
ということでね、今週楽しんでいただきたい。娯楽など皆さんとご、共有したいと思います。では、オレンジ様、新作の映画をお願いいたします。
はい、3年目のデビューという作品ですね。みんな大好き、日向坂46のドキュメンタリー映画でございます。まあね、僕はそんなに初期からファンというよりは、日向坂で会いましょうという番組にオードリーが司会に入った、うん、テレビ東京の日曜日のね、深夜の番組に入ったあたりで、見始めて、まあ、最初は、まあ、他のね、乃木坂46とか、欅坂46とかの番組についてで見てたんですけど、いや、見続けてるうちにやっぱ一番好きな番組に、その中でもなってって、ものすごくハマってって、うんうんこの前ね、うん、別の回でも話しましたけど、日向坂46のオンライン配信ライブっていうのも見てすごい感動。別に好きな曲とかあんまなかったんですけど、なんか演劇調で全部物語テイストで見せる感じとか、 要所要所のそれぞれの一人一人の登場人物とメンバーのね個性を発揮したパフォーマンスとかもすごく良くてですね、感動しちゃったんで、これを見ても僕このドキュメンタリー番組で初期の頃本当に全然知らないので、もともとひらがなけやきっていうね、けやき坂46の妹分みたいな感じで、始まっていたりするところから、単独デビューしてみたいな奇跡が見れるようなので、知らない僕にちょっとぴったりな企画だなと思って、これはいつか見たい。映画館では僕は見れないですけど、
興味今のところゼロの俺としては一個だけなんか行、きたくなるやつある？
ないです。
一番のおすすめに持ってくんなよそんなの。
なんかまあ基本的にファンとかね、興味がある人がこういう番組、こういう映画を見に行けばいいかなと思いますので。
ああ、まあなるほどね、はい、わかりました、
まあ、いずれテレビとかでもやるかなと思うんで、いずれそれで見ようかなと思ってます。
はい、わかりました、はい、さあ、続いて、
あとは、ハニーボーイという映画がありまして、ワンダー君は太陽とかのね、主演の子かな、演じていた、ノア・ジュブ君っていうのかな、人気子役の子の、ヒューマンドラマということで、ちょっとまあ話の僕結構、ポスタービジュアルに惹かれたというか、一人の少年がなんか背景にこうなんか光を浴びてなんかこっちを向いている、あのビジュアル一本で、かなりやれたんですけど、まあ、ハリウッドで人気子役として活躍している12歳のオーティスト、彼のマネージャーを務める父のジェームズ、前科者で無職のジェームズの不器用な愛情表現にオーティストは常に振り回されていたと。まあその少年とね、お父さんとの関係性を、しかもそれが人気子役というちょっと特殊な立ち位置の子との関係性を描いていくようなので、こういう、ね、少年とかを主人公にした映画、しかもそれがちょっと大人の世界のそのなんだ闇に触れてどんどん変化していくみたいな映画が今まで見てきても好きだったりするので、どんな感じになってるのかちょっと興味があるなと思ってピックアップさせていただきました。
はい、ちなみに私、予告見ました。良かったですよ、なかなか。
ねえ、良さそうですね。
その人間関係ってのね、子供と結ぶことの難しさみたいなものを見ましたね、はい、ありがとうございました。さあ、そして気になるラテランということでね、テレビなどいろいろチェックしましょうということですが、私はですね、BS シネマでですね、NHK ですけどもね、日本沈没、これが、放送されます。
あ、今やるんだ。
はい。70年代の、日本沈没がやるということで。
うん。
これ多分もう泥臭くて、もう汗泥で、もうね、凄まじいんですけど、やっぱ丹波哲郎がね、見どころだと思いますよ。首相が。
哲郎が見どころ。
まあ、ここをちょっと楽しみにしつつ、ちょっとね、本当に泥臭い特撮がいっぱい出てきますけども、ちょっとそれを楽しんでいただきたいなというふうに思います。はい。さあ、ではイベントの方行きましょうか。これ、はい、気になるやつということで、オリエさんお願いします。
そうですね、本屋 B&B さんで結構定期的にね、今もオンラインを中心にイベントやってらっしゃいますが、今回、阿部大樹さんって読むのかな、松川のぞみさん、海外にもルーツを持つ人をメディアはどう報道してきたか、精神科医療はどう接してきた、レーシズム観光記念ということで、レーシズムというね本が出たタイミングで、まあいろいろなその人種差別、人種主義みたいな問題について今各所でね、 BLM に、ブラックライブスマターに端を発していろんなところで議論が行われてますけど、そういうところにどういうふうに過去にね、メディア、精神科医療を含めてどういうふうに対処してきたかっていうところを、対処というかどうね、扱ってきたか、どう接してきたかっていうところを語る機会だそうなので、今回、まあ、レイシズムっていうね本が出て、それの翻訳とか監修に携わった方々が投稿されるというところで、ちょっと個人的には今興味があるテーマだったりするので、8月8日かなの15時から17時からやるそうなので、よかったらオンラインで見れるそうなので見てみてください。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ僕行っていいですか。
はいはい
はい、僕の方はですね、2020年郡上踊り 俺この話したっけ？
うん、去年も一昨年も多分してる気がします。
そうですよね。まあ、毎年夏にやってる郡上踊りなんですけど、今年はですね、うん、感染防止、拡大防止の見地から見合わせることになったんだって。なんだけど、今年は、踊りのお囃子と踊りを郡上八幡からライブ配信して、皆様のご自宅で画面越しに踊りに参加するバーチャル郡上踊りも開催するみたいなことなんですって。いやー、だこういうお祭りとかはさ、本当に苦しいなというふうになっても、こんなもう密の嵐ですからね、ほんまに。なので、まあ、もうすでに始まってはいるんですけども、8月まだ最後ちょこっとできますんで、ちょっと覗いてみては、アーカイブも残ってますから、そういうのも見れたり、まあ、過去のね、様子も眺めるだけだったら楽しめますけども、そういうふうなものもありますんで、ちょっと、見ていただけたらなというふうに思います。
うん、
はい、では展示の方行きましょうか。展示何かありますか、オレンジさん。
なんかもう始まってるんですけど、ミッフィーちゃん展がやってるみたいで、8月の10日で終了だそうなので、見逃してる方は、うん、なんか松屋銀座がわーっと最近前かなんかね、松屋銀座の建物自体がミッフィーちゃんにハックされたみたいなので話題になってましたけど、なかなか見られない日本初登場の作品とかも含めて展示されてるそうなので、ミッフィーちゃんファンはお見逃しなくということですね、
はい。ちなみに私ミッフィーちゃん見ましたよ。
え、どこで？
その松屋のビルに、
はい、
ミッフィーの目と鼻がぴゃっとくっついてるのを見ました。
はい、はい、それずっとなんですか、やってんの？
いや、多分この期間だからなんじゃないの。
あ、時間とかも特にしてなく、日中ずっとやってる感じ？
そうだね。俺が見たのは夜目だったと思いますけど。
へぇ
ー。で、その横にエッセンシャルワーカーの人、ありがとうございますみたいなのが書いてありましたかな。うんうんうん、まあね、ちょっと銀座もね、結構風景変わってますからね。人がちょっと減ったりしてね。
海外の方いないからね。
まあちょっと散歩するにも銀座いいかなと思いますけども。
うんうん、
はい、そんなところでございますかね。はいはい、追加の情報などは、ブログなど載せたり、あとツイッターでね、これ面白いんで、うん、みたいなことを載せたりするかもしれないんで、フォローなどもしていただければなと思います。
うん、はい、
はい、ということで、種ラジの種助でございました。
はい。
はい。お相手は、映画館ではですね、やっぱりマスクをしてくれって案内は出るんですけれども、飲食の時だけ外してもいいということで、隣見たらのポップコーン食べてる人がいて、うおーってちょっと思いました。まあ、映画館ね、行きましょう。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ。